ご一緒にお読みしたいと思います。創世記の聖書の一番最初の書が創世記ですね。それで創世記の第、そうですね、一章ちょっと見ますかね、まあ一章創世記の第一章の27節を創世記の第一章27節ご一緒に27節を読みしましょうか。神その形のごとくに人を作りたまえ、すなわち神の形のごとくにこれを作り、これを男と女に作りたまえ。まあそこまでちょっと短いんですけど、まあ神様は、まあそこに書いてある通りでありまして、その形のごとくにっていう、まあ、その形のごとくにというのは、神様は自分の姿形のごとくにということですね。で、神様は自分の姿に似せて、そして人間を作ったと、まあ、まあそういう意味ですね。まあ似せてというどころか、まあ、そっくりに神様の形のごとくに、まあ、人をお作りになったわけで、うん、でそれは何で作ったかというと、そうですね、まあここに、まあ書かれてあるんですけども、この2章の方になりますかね、2章の方になりますと、まあ2章の7節をご一緒に読みましょうか。2章の7節、エホバ神土の塵をもって人を作り、命の息をその鼻に吹き入れたまえ、人すなわち生けるものとなり。まあ生けるものというのは、あの生き霊ではないんで、生ける霊となったというね、生きた霊となったという、あの生き霊というふうに、まあ、読めなくもないんだけど、まあ、そういうものは、まあ、基本的にないんで、まあ、あの、まあ、この間信者さんと話してたら、あの悪魔サタンを追い出していけばいいんだけども、まあ、悪魔サタンは簡単に追い出すことができるけども、まあ、人間というのが一番難しいんですよと。悪魔サタンだって何でもかんでも悪魔サタンのせいにしてもですね、その人間が例えばへそ曲げて頑張ってる場合はその人の問題だから、いくら悪魔サタンを追い出したからって何もあの変わりませんね、まあそういうな、だから悪魔と人間は違いますから、まあ悪霊の問題で物事が滞っている時は悪霊を追い出せばいいだけのことです。けど人間が自分の意思で物事を滞っている場合は、その人を説得するか、なんかその人間をあの変えていただかないと、まあ、あの物事は変わらないということなんですね。まあ、そんな話をしてましたら、何を思ったかのその方は、あのそれは悪霊よりも生き霊が怖いって言いますもんねって、なんかよく分かんないと 悪霊よりも生き霊が怖いってどこだ、なんか そういうそれもちょっと違うような気もしたんだけど、あのまあまあ生ける霊となったということで、すなわちこの時点において神様は肉体を持ってないわけですよ。神様は霊の存在だったよ。神は霊であるというね。その霊なる神様が土の塵を持って自分の形にかたどって人間を作ったというわけ。だからあのそこで必然的に何が分かってくるかっていうと、あの霊というのは形も姿もあるもんだということです。肉体と同じように、いやそれ以上にはっきりと形姿を持っている、まあそんな話をしたら、なんかあの信者さんの近所に霊が見えるというそういう人がいてその人に教会でなんかそういう話を聞いたっていう話したら、その自分のことを理解してくれる人と会ったから感謝だって言ってですね、今まで誰に話してもこのこと誰も相手にしてくれなかったっていう、それで教会に行ってあの救われたいとこう言ってるそうですから、それはもうお待ちしてますっていうのを、まあ今週もあの一人の若き方が救いに預かりましたけど、まあ、毎週毎週神様が魂を教会に送ってくださることは本当に感謝でございます。あのこれが毎日毎日になるとちょっと私もあの対応に追われてしまう可能性もあります、まあ、本当にあのそんなに大きな教会ではありませんけども、まあ、牧師先生が何人もいる本部教会になりますとそれはまあいいんでしょうけど、毎日毎日でいいんでしょうけど、まあ本当に、でもまあ本当今週はそういうことで、まあ、でも世の中のキリスト教会の信者さんとがちょっと私にコンタクトを取ってきまして、で実際顔と顔を持って会ったことはまだないんだけども、まあこの3日間ぐらいで計私の方は7通のメールをその人に返事を書きまして、まあその人の質問に答える形になったわけですけども、でもその質問する方っていうのはどちらかというと楽ですよね。自分が思っていることをただ質問すればいいわけです。つまり自分の知っている範囲の中で書けばいいだろうことです。ところが質問された方っていうのは自分の知らない範囲まで及んでくると、これはもうあの何でもかんでも、知ってる人っていうのはいませんか。人間はなかなか自分の知ってる範囲以外のところを突かれると、またそこもあのちょっとあの確認するためにまあ資料をめくったり、まあいろいろな文献あさったりみたいなことになりますと、まあ時間取りますよね。まあそれでもまあ真摯に答える必要があるだろうと、まあ、思いまして、まあ、この世の中のキリスト教会の信者さんは多くはこの人もそうだけども、もう全てがリモートになってしまって教会がもう閉鎖してるっていう感じなんですね。それであのなんか心が満たされないっていう、まあ、そういう意味のことをおっしゃってました。それで他の教会もあちこちこう、まあ、あの行きながらっていうんだけども、あのただこのイエスの御霊教会のこの教会の話を聞いたときショックを受けたっていうわけですよ。でなんでショックを受けたんですか、まあ、この人の表現を借りるならば、頭をゴツンと金槌じゃない、頭をゴツンと打たれたような気になったっていう。で なんでそうなったかというと、あの我々とか我々その世の中のクリスチャンは、要するにカトリック教会もプロテスタント教会も、あの礼拝している神様の実体がないっていうわけです。これはね、有識問題ですよね。礼拝はしてるんだけど、神様っていう漠然と神様というものに向かって礼拝はしてるんだけども、その神様というものの実体がない、教えられてない、つかめていない、知らない、 まあプロテスタント教会はそうですよね。でカトリック教会もプロテスタント教会も、まあ同じ神様のもとで礼拝をしてるんだけど、その実体のない神様、まあこれを俗に三位一体の神というわけですよね。三位一体の神、三位の身というのは位と書くんだけども、だからそれをもじって三位一体の改革なんていう政治家が言ってますけど、あるいは宗教用語なんです。宗教用語を政治の世界に持ち込んで三位一体の改革っていう、その身っていうのは位ということなんですよ、ね、うん、それを体の身と勘違いしてるんじゃないかと私は思って思うんだけど、まあまあだから政治家がいかにあの無知な人が多いかという、まあ、宗教に関しては、うん、だからその三位一体の改革っていうふうに変なところで使われてしまってますけど、これは325年に制定されたニケアの宗教会議における、まあ、あのキリスト教の教義の三位一体論というですね。だからこの三位一体の神というのがそれからキリスト教の神様になったわけです。三位一体の神、一体はまあ体は体ですからね、三位一体で、この三位一体の神を拝んで、来て、それから16世紀のプロテスタント教会もそれを引き継いでるわけだから、三位一体の神というのをプロテスタント教会はあの拝んでいるわけですけど、あの実体がないんですって、うん、私も生まれながらにそのイエスの御霊教会にいますから、そこまで深刻に考えていなかったけども、彼らはあの深刻に考えてる人はわずかなんだけども、気がついた時はものすごくショックを受けるらしい、はあ、実体がない。ところが聖書を見ていく限り、神様というのは皆唯一の誠の神様に向かって礼拝している、うん、でカトリック教会はそこはなかなかまあずる賢いってずる賢いわけですけど、賢いわけで、あの実体をあの与えてるんですね。それは偽りの実体であって、例えば聖母マリアとか聖ヨハネとかイエス様のお弟子さんたち、聖トマスとか、なんかもうみんな聖人、はい、これを拝むんだっていうその実体を、うん、それからロザリオだったり十字架だったり像だったりも、とにかく実体の目で見えるものをにはこと書かないですよ、カトリックは。それをみんな持ってきて、そしてみんなそれを拝ませる、はい、だからそこはプロテスタント教会よりもさらにカトリックの方があのまあうまいといううまいですね。でプロテスタント教会が真面目にやったおかげで、その三位一体というカトリックの作った教義をそのまま真面目にやってたら、その実体が全く見えてこない神様の、はい、で神様というのはあの一体何なのかということは分かんないけど、まあ分かんなくてもまあそういうもんだと思って礼拝してるわけです。でそこだからあの、うん、であのまあ有名なところで、例えば園綾子さんという人がいますけど、いましたけど、園綾子さんは聖書に関しては全く無知ですね、私から見ればというか、聖書の専門家から見たら もうそうですよね。ただ一般の人は分かりませんし、まあ作家としては一流だから、あの人はその言葉の表現というのはあのまあ超一流といえば超一流ですよね。だから人々はそこに何かこうあのまあ信じ込んでしまうことは多いと思うんですよ。でその綾子さんは何て言ってるかっていうと、あの神様というお方は自分にかたどって人間を作ったと書いてはあるけども、聖書に神は霊だから形のないお方であって、だから人間が神様と同じように作られたという部分はその人間の霊性を指すんだっていうこと、そこに霊性という言葉を持ってくるわけ、霊の性質とか霊性、神の霊性を人間に与えたという意味なんだと。 だから人間の姿形が何も神様に似ているっていう話ではないんだと、まあ、ただ人間は神の霊性を持っている、神と同じ霊性を持っている、そこが人間なんだって、もうこう自分の持論をどんどんどんどん展開して思うんだから、もうどんどんどんどん聖書とは違ったところに行ってるんだけど、一般の人は全く気がつきません。はい、でそれはもうデタラメもいいところですね。でなぜかというと、聖書は何と言ってるかというと、あの神様は霊なんですけども、霊というのは形も姿もあるということです。はい、何か空気のような、水蒸気のような、煙のようなものだと思ってる人も多いかもしれませんけど、霊というのは固体なんですね。あの液体でもなければ気体でもありません。はい、プラズマ体でもありません。まあ、プラズマ体に近いのかもしれないけど、まあ、プラズマ体ではないと、まあ、とにかく固体なんです。でなんでそれが言えるかというと、これを英語でスピリットっていうわけですけども、英語の場合はこのスピリットって霊という言葉の前に定冠詞のアというアスピリット、まあザスピリットという場合もあってもアスピリットというわけです。アスピリットという以上はスピリットという霊という言葉が単語が数えられる単語なんですね。うん、数えられる単語と数えられない単語がある言葉に、まあ英語はそれははっきり区別してるわけよ。そういった時に霊というのは数えられるものだと言ってるわけ。はい、だからこれはあの1個2個3個1人2人3人ちゃんと数えられるものであって、これ個体なんですね。それもしかも顔も姿も形もあるということです。だから私たちは霊を見た時に、ああ誰か死んだ人の霊を例えば見たとしても、ああ隣のあの人だとか、これはあのテレビで見たあの人だとか有名な人だとか、みんな区別できるようになってる。生きてる時の肉体と同じ姿顔形してるから何も変わってないんですよ霊って。そうですね。ですからあの霊というものに顔も姿も形もないとすれば、聖書は何と言ってるかというと、旧約時代に神様の顔を見た人はみんな生きていなかった、死んでしまった、だから神様もそう言ってるんですよね。旧約時代において神様は私の顔を見て生きてる者はいないとこう言ってるわけです。でもあのモーセとだけは私は顔と顔を持って話をすると、モーセ、まあ、モーセというのはそういう偉大なる、まあ、指導者でもあり、まあ、神の器でもあったですね。ところが他のまた預言者にもこういうことを言ってますね。私はあなたのそばを通り過ぎるけれども、あなたは私の顔を見ることはできないけれども、私の後ろ姿を見ることはできますよと言ってるわけ。そうすると顔も形も姿もあるという、神というお方でもなおかつ霊の存在がある、はい、肉眼で見えないというだけで、肉眼で見えなかったからそこにないという話じゃない、はい、肉眼で見えなくてもそこに存在してる、これは霊の実在のものであると。まあそれがだんだんと、だから神様は霊のお方であったけども、自分の姿形に似せて土の塵を持って、土を持って人間を作ったわけです、うん、形ないんじゃない、形あるもの、まあ肉眼で見えないかもしれないけども、霊の形姿に似せて、まあ物質的に人間を形作ったわけです。土の塵を持って、まあ、まあ土で作ったってことですね。まあ、その土の塵のことをアースというわけでね、まあ、英語ではアース、アースというのはあの電気をあの外に流すのをアースと言いますけど、 あれは地面にあれを、まあ、流すからアース、だからそのアースということで、これをあのヘブライ語でアダマというわけですね。アダマ、だからそれがアダムという言葉に、だ土で作ったから、 人は。だからその霊の形に似せて肉体の方の、まあ、形を作った。でもそれだけだったらただの人形と一緒で、まあ、動きも何もしません。もうそれはまだ生きているとは言えないわけですね。でそこで神様はその鼻から息を吹き込んだということ、ね、そうですね、この7節に2章の方にエホバ神様土の塵をもって人を作り命の息をその鼻に吹き入れた。だから神様は霊の存在であっても息を持ってるわけよね。だから鼻も口もあるわけですよ、霊の神様でも。そして自分の鼻とを人間の鼻につけたか、自分の口を人間の口につけたか、息を吹き込んだっていうわけですよ、はあ、そうした時に人間は生きるものとなった、霊を持つ存在となった。神の息というのは霊という言葉と一緒なんですね、はあ、だから神の息が人間の中に入った、神の霊が人間の中に入った、だから人間は生きるものとなった。まあ別の言葉を使えば万物の霊長となった、まあそういうようなことで、動物にはそれはないんだけれども人間だけは特別だったわけです。もう神の霊が吹き込まれていったということで、それですから、すなわち人は生ける霊となった。だから人間も霊の存在なんですよね。ただその肉体は、まあ、最初にこう作ってもらったけども、それだけだったら生きてるものでも何でもない。この肉体の体の中に息が、神の息が吹き込まれた、その息が人間の存在そのもの、それは人間は霊の存在だということですね。そしてこの肉体の中に今、まあ、宿っているわけです。今はこう簡単に出たり入ったりできないわけです。この肉体の中に我々のこの霊は今あるわけ。だから私という存在は一体何なのかというアイデンティティということを我々がまあ突き詰めていけば、私は霊の存在なんだと、これがはっきり言える。これが言えない人は、まあ、宗教観が持ってないということですね、うん、だから私は霊の存在であって、そして肉体の中に今住んでいるというのが正しい自分の姿、はい、うん、でそこが見えてくると、今度はじゃあ私は霊の存在でこの肉体の中に今住んでいる、ね、まあけれどもこの霊、まあ一般の人はみんなこの霊も肉体も永遠とは言えないんだよね、うん、肉体は死というものをやがて迎える、うん、まあ要するに期限があるわけ肉体には、うん、と同様にそれ以上に救われてない一般の人の霊はやがて死を迎える。これも霊の死というわけ。肉体の死があるように霊の死があるというか、どっちかというと霊の死の方がより深刻で、その現れとして肉体の死があると言ってもいい、うん、霊の死だ。肉体の死というものは肉体が土に帰っていくわけですよね、まあ、土に帰るんだけども骨は結構残るわけですよ、うん、けれどもだから肉体は一応消え去っていくような感じはするわけ、まあ、骨は残るけど、まあ、人間の肉体は死んだら消え去っていくように感じる。実は消えてないんだけども、まあ、消え去っていくように感じる、うんうん、まあ、骨は残ってるからね、うん、でその骨も、あ、だからその骨、まあ、今週もお葬式があったんで、こう納骨式って骨をこう 拾って骨壺に納めるっていう、まあ、してその後たくさんまだ残ってますよね、その骨っていうね、あの壺に入るのわずかであって、うん、で残ってますけど、その、まあ、葬儀屋さんがおっしゃるには、まあ、これは裏山の方にみんなちゃんとあの、うん、入れて、埋蔵させていただきますからって言いますから、ああそうですか、じゃあそれで、まあ、よろしくとは言うんだけど、うん、それもよく分かんないんだよね。あれもあの業者が来てあの買い取っていくかもらっていくところもありますからね、うん、そんな人の方で持ってってどうするんですかって、 あれを固めてあの観葉植物の栄養にこうスティック状に売ってますからね、まあ、あれになってあの観葉植物になっていくんですから、だからまあそれはあの土に戻るということで、まあ、うん、必要なものなんでしょうね、うん、だからまあ それとやってもまあいいわけですけど、でもその霊が死んだ時にはこれは霊魂は消えないんですよね。肉体は消えていくような感じがするから、死んだら私の霊魂、まあ、霊魂であろうが何であろうが消えていくんだと思ってますけども、これは消えないんです。霊魂不滅だから、うん、これはもうずっと残っていくわけ。そしてそれがじゃあどこに行くのか、天国に行くんだったらこれは命に、永遠の命に扱ったっていうことですけども、地獄に行くんだったらこれはですね、あの死ということ、人間の霊魂が地獄に行くことを死と言ってる、霊の死と言ってるわけです。これがまああのある、だから消えるんだったらね、こんなに悩む必要ない、何にも悩む必要ありません。人間の霊魂が消えないから問題、つまり神が永遠に生きているように人間の霊魂も永遠に不滅なんです。それ神から出たもんだから、神の息から出たもんだ、はい、だからその霊というものは数えられるし形があるし姿があるし個体であるということが聖書の言ってるところであります、はい、そしてその霊に似せて人間の顔形姿肉体を作ったんだけども、人間の霊も実は人間の肉体と同じ姿形してますから、まあ、そういうことは抑えておいていただきたい。まあそこは基本的なことですよね、抑えておくことね、聖書は何と言えるか、聖書は何と言ってるんだろうかということを正しく理解する、うん、まあだから小説家といっても単なる思想家なん、思想にというのはこれは実在してないもんですから、だからそこをしっかり見ていただきたいと思う。ただそこで、アダムが一人で寂しがっていたので神様はいろんな動物を作ったというわけですよね、この19節を見ますと、2章の19節を見ますと、まあ、エホバが御土を持って野のすべての獣と空のすべての鳥を作りたまいて、アダムのこれを何と名付くるかを見とって、これを彼のところに引き至りたまいり、ということで、20節も見ますと、アダムすべての家畜と空の鳥と野のすべての獣に名を与えたり、されどアダムにはこれにかなう助け見えざりき。ちょっと文語体で難しいけども、まあ、アダムのところに神様はいろんな動物やら鳥やらいろんなものを作って持っていくわけですよね、アダムの助けとなるために、アダムが一人で寂しがってる、ね、それを慰めるために、まあ、いろんな動物を神様、まあ、作っていらっしゃるわけで、これ全部アダムのために作ってる、うん、だから動物が人間のまあ、慰めとなり癒しとなり、なんか心の支えとなったりする場合があるかもしれませんけれども、まあ、これは本当に動物は人間の、まあ、ためにこうアダムのために作られているわけです、はい、そうですね。ですから アダムはこれに名前を付けるんですけども、まあ、名前を付けるということはそれだけの権限を持ってるわけですね。アダムは神様から全権を与えられて、そしてこの世界を治めていたわけであります。けれども何一つとしてアダムが、まあ、満足満たされるものがなかったので、そこで神様は女を作るわけですね。これエヴァ、アダムを深く眠らせて、アダムのあばら骨からそこを塞いで女の人を作った。これエヴァ、ね、でこの女性がアダムにとって最もあの助けとなり慰めとなり救いとなったというか、アダムの最もまあ愛するものとなった。だこれが、この23節の言葉にもございますように、アダム・イーケルはこれこそ我が骨の骨、我が肉の肉なれ、これは男より取りたるものなればこれ女と名付くべし、うん、エヴァっていうのは命という意味ですよね。まあエヴァ、命、エヴァは全ての人類の母となり、まあ、命の元となったと言ってもいいのかもしれません、ね、まあまあ、このことで、それでこのゆえに24節、このゆえに人はその父母を離れてその妻に会い二人一体となるべし、まあ、これは結婚式の時に、掲げられる言葉のでありますね、うん、だから人はその妻に会って二人一体となる。アダムとその妻は二人ともに裸にあって恥ざりき、恥ずかしくなかった。25節ね。まあこれが初めの人間の姿である。、はい、まあいかにこのエヴァが、まあ、イブとも言いますけどね、イブっていう言い方もしますけど、アダムとイブ、アダムとエヴァ、このエヴァがいかに、アダムにとっての体のもう一部のようにこれを愛していた、ということですよね、はい、ところがそこに悪魔がやってきて、それ悪魔っていうのはやっぱりよくこう隙を狙ってるなと思うんだけども、アダムとエヴァが2人が常に行動を共にしている時には悪魔はやってこないんですね。でたまたまエヴァが1人でいた時に悪魔がそこにやってくるわけ、うん、1人でいた時、そうですね、そこに悪魔がやってきまして、この3章にありますようにエホバ神の作りたまえしのの生き物の中に蛇最も探し、うん、この蛇が悪魔だって言ってるんじゃなくて、まあ蛇というのはまあ生き物の中で最も頭がいいっていうんだよ、この聖書は、うん、だから蛇をあんまり見くびったりいかないと思うんですよね、うん、蛇なんかペットで飼ってる人いますけど、首絞められて死なないように気をつけた方がいいですね。はかね、昼間意地悪なんかすると腹いせに夜首絞められる場合がありますからね。で、蛇っていうのはなかなか頭がいい、人間より頭いいかもしれませんけど相当頭いいみたいで、その頭のいいのもまあなんていうかな、狡猾っていうかな、まあもうちょっとこのいい方面で頭のいいのもあるけど、まあちょっと悪賢いってもありますよね。まあ頭のいいのをどっちに使うかっていう問題、うん、そうですね、うん、だからある詐欺師の人が人を騙して、散々アメリカ人でね、詐欺師で人を散々騙して、うん、それでその捕まった時に、あなたなんで弁護士の資格持ってんだとか言ったら、 いや弁護士の資格はどうしても必要だったからあの時だけは一生懸命勉強して取ったってですね、うん、最初からできるんだったらまともに世の中で仕事すればできる人なんですよ。だけど頭はいいんだけどもその使う方向性が違うわけで、うん、方向性が、うん、だからこういうところですよね。だからそれを悪魔は利用して蛇の中に入った、つまり蛇を利用してそしてこのエヴァに迫ってきて、エヴァが一人の時に、はい、そしてこの女性に何と声をかけたかというと神様が、ね、食べてはいけないという木の実ね、蛇の言い方っていうのはね、まあ、あんまり本当に一つもよくはありませんけど、まあそこから勉強にとか学ぶことあるかもしれないです。我々、うん、本当にこう賢いというのはどういうものを賢いかというと逆に言うとね、あんまり賢くない人って頭がいい悪いは別として、あんまり賢くない人はどういう人かっていうと正面から当たって砕け散る人ですよね、うんうん、とか蛇はどうしていくかというと迂回しながら段階的に段階的に人を自分の方に引きずり込んでいく。この段階的にやるわけ、段階的にやるとですね、どんなに越えられない壁でも越えてしまうこと、越えさせるという、乗り越えさせる。だからこの女の人にまず、しかもそのね、問いかけから始まる、問いかけ、はい、だから神様は本当にあの 木の実、あの園の木の実を食べちゃいけないって言ったんですかって、そこから始まる、うん、ね、本当に食べちゃいけないって言ったんですか、いや食べてはいけないって言われましたと言えば、もうああそうかって言って、なかなかこれ好きがないなと思って、また別の方向から。けれども人間というのはね、そう断言できるかというと、ちょこっとずつ自分の思いとか考えとか欲望とかいろんなものがあると隙ができるわけですよ。言葉の中に、言葉に隙ができるということはそこ疲れる。だからこのエヴァは何と答えたかというと、この3節に、されど園の中央にある木の実をば、神何じらこれを食らうべからず、またこれに触るべからず、おそらくは何じら死なんと言いたまえり、うん、いや木の実だけは神様食べちゃいけませんと言いました。まあそれだけだったらいいんだけども、その後でおそらくはあれ食べたら死ぬ、おそらくは食べたら死ぬ、おそらくはということは死ぬかもしれないと言われたというふうに言って、死ぬかもしれない、そういうふうにおっしゃってましたと。そのかもしれないというところに隙ができたわけですよね、はい、このそこはなんと、はい、そうですね、だから神様はなんと言っているかというと、この2章の17節にその前にちょっと戻っていくと、ここに神様の言葉が記録されてますから、その17節をご一緒に読みますと、2章、されど善悪を知るの木は何時その実を食らうべからず、何時これを食らう日には必ず死ぬべければなり。必ずってこのただ死ぬって言っただけじゃなくて、これ食べたら死ぬよって言っただけじゃなくて、必ず死ぬって言ってる。もう例外なく 100% 必ずこれ食べたら死ぬから、これは食べちゃいけませんよと、はい、そう言ってるんだけど、このエヴァはおそらくは死ぬということは死ぬ可能性がある、 必ずじゃないんですよね。まあ死ぬかもしれない、そう神様は私に言ったというね、これはね悪魔サタンがもう喜んでねつけ込む隙ができた、うん、段階的にやっていく中で悪魔サタンは必ず隙が出るのを待ってるわけですよね。で隙が出るのを待って出たらもうすかさず間髪入れずそこをつく、うん、そういった時に悪魔は何と言ったかという4節ですね、4節ご一緒に読んでみましょうか。蛇女に言いけるは何時必ず死ぬることあらし。神の言葉をそのまま応用して悪魔っていうのはね、そして180度全く違う、まあ、言葉に変えてしまう、まあ本当にね、頭が賢い人のやり方ですよね。まあ、うん、方向性は悪いですけども、まあ論理であろうが議論であろうが180度ひっくり返すっていうことができる人は、これは当たって砕けろっていうんじゃなくて、相手の言葉をよく聞いているってことなんですね。うん、相手の言葉を聞かないで自分の言いたいことばっかり言ってる人は大したことないです、うんうん、そうですね、これは恐るるに言ったからです。で悪魔サタンは相手の言ってる言葉をずっと聞いて、そして恐らくはと言ったから、そこを必ず死なないと言い返して、必ず死ぬこと、これ嘘ですけども、神様の言ってることを180度ひっくり返したんですね。必ず死ぬことはありません、そしてその言葉がこのエヴァの中に入ってきて、うん、まあそれからエヴァの中にこれを食べたいというね気持ちが湧いてきて、そしてそれを食べてしまう、はい、ということでありますね。でこれが人間の犯したこれは罪ということが人間の中に入ってきたわけです、はあ、神様の言葉に逆らったというよりも神様の言葉がそのままなっただけのことなんです。必ず死ぬって言って、でそれを食べたから死ぬようになったっていうだけ、はい、まあ、別に神様に逆らったわけじゃなくて、まあ悪魔にうまくまあこの揚げ足を取られてしまったような感じですね。まあそこでこの何が起こったかというと、罪というものは悪魔と同じ部類のもの、死とか罪とか悪魔というのは全く同じ類のもの、つまりエヴァは悪魔のものになってしまった、悪魔の世界の人になってしまった、つまり罪の中に入ってしまった、つまりアダムとエヴァの間にもう越えられない溝ができた、罪という溝ができた、あるいはもっと別の言い方をすれば罪という川の向こう岸とこちら岸になってしまった。アダムはこっち側、まだ罪を犯してないアダムは、エヴァは向こう側、そして罪という川が間に挟んできて二人を引き離したんですね、はい、それでねアダムはその罪を犯したエヴァのことを知って、これを助けようと思ったと、まあ、私はそう思うんですけども、これを助けようと思って、もうこの越えられないこの川が間に罪というものが挟まってきた時に、これはもう絶対に、まあ越えられないんだけども、アダムはそこを越えていってしまったわけですね、うん、 だからアダムも罪の中に入っていった。アダムもエヴァと一緒になりたいがために、エヴァを救うがために、エヴァを救いに行くという意味だったと思うんですけども、自分もエヴァと同じ運命になるを選択した、選んでしまった、はあ、それでどうなったかというと、エヴァを救うことができないばかりか、自分も罪の中に閉じ込められ、悪魔サタンに支配されるようになった。死というものが支配するようになった、人類を、はあ、ここはよく考えなきゃいけないですよ。自分を、そうですね、自分をしっかりと、自分が救われている状態でなければ人を救うことできません。人を救いたいと思ったら、その人と同じようになってしまったら救えません。救われてない人を救おうと思ったら、そうですね、自分が救われていないと、それは当たり前のことですよ。その人、まあ当たり前は当たり前なんだけど、その時はそう当たり前と思ったら必死なんですよね。一生懸命であります。なんとかこの人を救おう救おうと思って、その人と同じ状況になった時には、もうその人も自分も両方救えなくなるってことです、はあ、ここがまあなかなか人間はにわかに判断できないと思うんですよね。しかも自分の最愛の妻であるエヴァが行ってしまった、離れてしまった、永遠の離れ、ではなりたくないと思った時に、またこれを救わなきゃいけないと思った時に、アダムは言ったわけです。そして自分も罪の中に入ってしまった。まあさあ、そこで今度は神様がまた現れてくるわけですね、うん、で神様がこのアダムとエヴァの住んでいるエデンの園に、まあ、やってきて、あ、どこ行ったのかと言って探していた時に、そこで神様が見たことは何かというと、この二人が罪とを犯して、まあ、自分と間にもう一緒に住めない隔たりができてしまった。この罪というのは神様にとってみれば、まあ、一点のかけらも許されないんですよ。罪というのは神は罪を一切受け付けられない。だから神と人間との間に罪というものが入ってきたもんだから、神様は罪の岸辺のこっち側であり、人間は向こう側に行ってしまったということを神様は知ったわけです、はい、だからよく多くの人がまあ気が感じる疑問は、いや、アダムとエヴァが罪を犯したんだから神様そこで救えばいいじゃないかと、なんで救わないのかっていうんだけども、救えないというかそこもいけない。罪という大海原を越えて向こうに行くことはできないんです。なぜかというと、罪というものはまあ神様には一切ないから。でもしそういうところに行ってしまったら、アダムと同じ運命で悪魔サタンに支配されて、悪魔サタンがこの宇宙の神になってしまって全部が支配されているということ、もう神様はそんなことできるわけ でも神様は人間を救おうと思った。これが神の愛ですよね。でその人間を救おうと思った時に、そのままそこ行くわけにはいかない、はい、そうですね、川の向こう岸、私は神様こっち岸、それからその川は罪という川で、その罪は人間の向こうに住んでる人間の全てを汚染している。まあ、そこにですね、まあ行くことはできません。まあ神という位を悪魔サタンに渡すことはできません。でそうしたらどうしたらいいか。でそれで人間を救うために神は計画を立てたわけですけども、そこでこの神様は聖書を見ると、この人間の世界に人間となって生まれてきたわけです。この神様が神の位、神様のままそこを渡って人間を救いに行くことはできないけれども、神様は人間のお面をかぶって人間の姿をしていくこともできない。神という位を捨てなきゃいけない。神という位を捨てて 人間となって人間の世界に生まれてきたわけですよ。そのために肉体を持ってきたんだ。霊なる神様が今度は肉体を持って生まれてきた。これがキリスト。だからキリストというのは見えない、肉眼では見えなかった霊なる神様の見える実体なんですよ。キリストというのは肉体を持って生まれてきたから。でこれが聖書の言ってることであり、我々の信じてる神様なんだ、だから我々はイエス・キリストが神だと言ってるわけ、イエス・キリストが神だと言ってる意味はそれだ、ただ神様は人間の姿を借りて人間を救いにこの世の中に来てくれたっていうのは聖書的じゃないんですね。それは不可能だから。そんなことしなくてもそれができるんだったら最初でもアダムとエバを救ってるわけですから。だから神様は人間として来たんじゃなくて人間になったわけですね。人間の側の問題を解決するために自らも人間になられたっていう、ところが多くの方々の中には、いや神様人間のふりをしてきたんだと、こういうふうに人間のふりをした、これを幼体論といって、これは間違いなんですね。まあ、幼体論というかサベリウス主義とも言うと、サベリウス派の、これも300年ぐらいに唱えた一つなんだけど、これは聖書的ではない。ただたまにそういうことを思ってる人いるから、我々はイエス・キリストが私たちの神だって言うんだけども、それは間違いありませんけれども、神様は人間となってきたっていうことと人間としてきたっていうのはちょっと違う、だいぶ違う。人間としてきたんじゃなくて人間になられたっていうんです。で三位一体の人たちもこれを解説説明するためには、三位一体の人はこう説明するわけですね。神様は人間を救わなきゃいけないんだけど、そこに行くことできないのは分かってるわけですから、神様の一人息子を送ったと。それがイエス・キリストだと。だからその一人息子も神様なんですよ。神様は自分の一人息子であるイエス・キリストを人間を救うために人間の世界に生まれさせた。だからこのイエス・キリストは神だ。彼らもイエス・キリストは神だと言うんだけども、それはこっちに父なる神様の一人息子の神様なんだ、イエス・キリストは。だから人間を救うという救済論に立っていけば、それも説明するのに便利な説ではある。人間を救うために神様は自分の一人子を使わせて人間の世界に生まれさせて人間を救うということに、そういう書き方を表現的には聖書は受け取り方ではそう受け取ることもできますから、そこは別にいいんですよ、三位一体論であっても、ただ問題はそれはいいんだけども、人間を救うために神様、一番まずいのは神様が人間のふりをして人間の世界に来て、そしてイエス・キリストとなって人間を救いに来たって、これそれは無理なんだから、それはできないけれども、一人息子を使わした、その一人息子の神イエス・キリストを使わしたっていうことは悪いとは言わないんだ。ただ問題はどこにあるかというと、聖書には神様は唯一であると書いてあるわけです。お一人であると。神は一人である。でこの三位一体論になると、少なくともここで二人神様できちゃうんですよ。一人子の神と、それから父なる神と、その二人できてしまう。人間を救いに行ったということにおいてはそれは説明がつくんだけども、それで、でも聖書は神はお一人であると書いてあるんだから、これどうなっちゃいますかっていう話。そうですね。だから我々が言っているのは三位一体じゃなくて、神ご自身が人間となって肉体を持って人間となられたという。だからイエス・キリストは神の実体だということですね。肉体が、これ目で見える肉体を持った実体。それが我々の教会の神様であり、で世の中のキリスト教会はその実体がないということですね。 そこが一つ、あることであります。ですからまあその一人子の神様がイエス・キリストだというのはいいんだけれども、だからイエス・キリストは神様だということはいいんだけれども、まあ神様が二人になってしまうわけですね。その時点でも二人、うん、だけどもなんとか神様を一人にしなければ辻褄が合いませんから、それでカトリック教会もプロテスタント教会も、その一体ということで、そのなんとかそこで父なる神も子なるキリストも神様だけども、それを多く包むあの神様、一人の一つの神様があるんだとなんかよく分かんない。だからもう実態が見えてこないんですよ、うん、だから神様お一人なんだとこういうふうに言われてもよく分かんないけど、そうなんですねって言って、まあみんな礼拝してるんだけども、その礼拝している実態がないということにこの人は気づいたわけね。この世の中のキリスト教会の人で、今ちょうどコロナやら何やらで礼拝もリモートになってしまって教会も閉鎖してしまったからそれで私のところに連絡取って、会ったことはないんだけどメールで連絡取ってきまして、うん、それからこう質問を、でそれをね、質問に対して私はこの3日間で7通ほど手紙を書いているわけで、それで我々が三位一体論ではないということで、世の中のキリスト教から見れば異端ではないかと、おかしな宗教じゃないかと、そういうふうに思っていたかもしれませんけれども、だんだんと理解していただきまして、あ、これがこれも誠の、まあ、自分の考え方も変えようと、まあ、まだ思ってないみたいですけれども、でもあ、それも本当にそうですね、そういうふうに理解。なぜかというと、我々の神官から言えば、神はそうですね、人間となって私たち人類を救いに来てくださって、しかもそれは二人三人じゃない、あの霊なる神様が肉体という実体を持って地上に来てください。だからそのイエス・キリストの肉体は死んで、十字架にかかって死んで3日目に復活してきた。それはもう永遠の肉体、栄光の体に復活してきた。その体を我々は礼拝の対象としているんだと。それが私たちの礼拝の対象だ。復活してきたイエス・キリストの肉体、体、うん、なぜか それは霊なる神様が見える実体を持ったものだ。それがイエス・キリストだから。だからその復活してきたイエス・キリストに出会ったトマスは、お弟子さんであったトマスは、我が主我が神とイエス・キリストの肉体にひざまずいて礼拝してるわけです、これを、うん、だから実体があるんですよ、我々は礼拝してる、うん、でこの、うん、でこれのまあ、あんまり難しい話してもあれですけども、ヘブル書を見ていきますと、まあ、ヘブル書というか、まあ、テモテ前書の第2章を見ていきますと、テモテ前書の第2章ですね。テモテ前書の第2章の13節から、まあ、終わりまでご一緒に読みましょうか。それ、アダムは先に作られ、エヴァは後に作られたり、アダムは惑わされず、女は惑わされて罪に陥りたるなり。されど、女もし慎みて信仰と愛と清きとにおらぬ、子を産むことによりて救われまし。だからアダムは先に作られた。その後でアダムを慰める動物をいろいろ作ったけども、アダムは慰めを得ることができなかったんで、神様はそこから女を作った、エヴァですね。エヴァは後で作られた、けれども悪魔にそそのかされたのはこの女の方であって、アダムは惑わされなかったけれども、 女の方は惑わされてしまって、まあ罪に陥ったけれども、それが決して、まあ、神に逆らおうという意図があってやったんじゃなくて、悪魔に、まあ、惑わされた。でそこに神様は憐れみを持った、
はい、
だからアダムはその時悟ったのは何かというと、自分はまだ罪を犯してない時に自分の妻である最愛のエヴァは、まあ、向こう岸に行ってしまったということですよね、はい、もうそれ超えられない、
はい、
でも彼女を助けなきゃいけないと思った時に、彼は彼女と同じ運命をまあ辿ってしまったので、まあアダムも罪の中に行って、アダムもエヴァを救うことできないし、自分も一緒に罪の中に行ってしまった。まあここはよく我々考えなきゃいけないことで、世の中でもこういうことは縮図として起こり得ますから、まあ、助けたい人、例えば助けたいという気持ちがあるのは分かるんですけども、自分がどうであるかってね、自分が助けるだけの立場になければ助けられないから、それと同じになってしまって、自分も助けることができなくなるということはよく考えない。それでこのアダムは惑わされなかったけど、女は惑わされましたけど、アダムはこのエヴァと同じ運命に行った。だからこの神様は、神様のことを聖書は第2のアダム、後のアダムと言ってるんですね。神様はこの人間を救うためにそこを越えていったんじゃなくて、自ら別の方法を取られたんですね。人間になって人間の側に生まれてきた、向こう岸に生まれてきたっていうことですね。肉体を持って、そして人間の罪をのためにご自分の血を持って洗い清めた、ご自分は罪のないお方であったから、その罪のない血を持って人間の罪を洗い清める。そして向こう岸と神の側との間に橋を架けたわけです。これがイエス・キリストであります。だからそのイエス・キリストの十字架の橋がかかってきたことによって、そこから人間は救われる道ができましたよ、この橋を渡ってきなさい、そしたら神の側にもう一回戻ってくることができる、もうそれしかない。でその橋を渡ってくるとは、その橋は何か、まあイエス・キリストはご自分のことを、私は道であり命であり誠である、誰であっても私を通ってでないと神のところに、父のもとに行くことできませんと、こう言ってるわけです。だからその道が水と霊のバプテスマを受けるというね、水と霊のバプテスマ、聖霊を受けて洗礼を受けることによって、我々の霊は生まれ変わって、もう罪も汚れも全くない新しいものになりました、なります。だから聖霊を受けなさい、生まれ変わります。ね、それから洗礼を受けることによって、罪によって我々キリストの血ですよ、洗礼の水はキリストの血ですから、それと我々の罪を洗い清められて、そして行きます。ただし我々の肉体はまだ古いまま、罪のままですけれども、橋を渡る寸前に我々の肉体は栄光の体に、永遠の体に変えられます。その時に我々の、まあ、霊はもう永遠の命を受けて先取りしてるわけです。救いを先に受けてますけども、肉体はまだ受けてないんですね。でもそれはやがてその橋を渡るとき、神の国にいるときに、肉体も全く完全なる罪のない肉体にしてください、だからその時はイエス・キリストが復活した体と同じ体にしてあげるという、その体を我々が得たときは、我々の霊の見うる、ね、霊の我々の霊は生まれ変わったんだけども、それの見える実態として栄光の体をいただくという、その時にはちょっと難しい話だけど、その時には我々の霊と我々の肉体が一致する、永遠のここで救いが完成すると言ってるわけです。まあ、だから今、まあ、肉体はちょっとまだ不完全な肉体のままであっても、まあ、喜んで感謝して進みなさいと、まあ、いうことです。だから アダムは惑わされなかったけど、女は惑わされて罪に陥ったんだけども、アダムはそれを救いに行くべく、自分も女惑わされはしなかったけども、エヴァと同じ運命を彼は選択した。けれども神はそうではなくて、その人間を救うために、イエス・キリストとなって肉体を持ってこの地上にお生まれになってきた。だから人なるイエス・キリスト、まあそういうところが見えてきたらいいと思います。でその後に15節に、されど女もし慎みて信仰と愛と清きとによらば、子を産むことによりて救わるべし。世の中のキリスト教会で、そうで、こういう人いましたよね、まあ、バプテスト教会の人だったら、私はもう子供たくさん産んだから私はもう救われましたって言うんですよ。バカとは言わないけども、愚の骨頂だよね、これはね。なぜかって、聖書に女は子を産むことによって救われるべしとありますから、はあ、私はもう救われました、私は天国に行けるもんです。だこういう、まあ、おめでたい人がいるから、世の中はバラエティに富んで面白いのかもしれませんけど、まあね、聖書を読んでないっていうのはそういうことだ。つまり聖書は なんでこれ書いてあるかっていうと、その前にこの女は、エヴァは悪魔に惑わされて罪に陥ってしまったために呪いがかけられたというわけです。その呪いとは何かというと、生みの苦しみが増えたということです。人間は本来安産であるべきだったのが難産になっている。まあ人間はちょっと難しいんです、お産というのは。動物と比べてみれば犬なんかはもう安産、犬はあまりにも安産だから、なんか腹巻きして犬ってここに書かれて、それでまあそういうのはあるかもしれませんけど、はあ、だからなんかそれからうちの家内もそんなことあったね。なんか病院に行ったら腹に帯こうして、ね、でその病院の院長先生が来て墨で筆で犬って言ってたね。あ、犬は安産だから、それはいいんですけど、まあだから人間がいかにですね、哺乳類の中ではね、このちょっと難しいということを、これは聖書の中で海の苦しみを増し加えるということを言われてしまったわけですね。悪魔サタンに そそのかされ誘惑された女性にとっては、まあ、男も汗流して一生懸命働いても、地面が呪われて雑草が生えてきてもう大変苦労するようになってしまった。それはまあ男、まあアダムに対して、けどもエヴァに対してはまあそういう子を産む時に、その子を産む時に苦しむということは、すなわちその先にある一人の子、人間を救うために来るキリストイエスの誕生もそこに予言してるんだけども、けれどもまあ一般的に女性はそれまでよりもお産の苦しみが強くなりましたよと。それからもし慎んで信仰と愛と清きとにおらば、その子を産むことによおいては救われていきますよと、そういう呪いからもう全部解かれていきますよ。だから救われて、そしている方々は安心して、生きなさいということを言ってるだろう。だからこの救うということも天国に行くための救いばっかりが救いじゃなくて、まあいろいろな問題悩みから救われてくることも救いと言ってるわけ。ですからそういうことをここで言ってるわけでありまして、もうですからもう最後にこのヘブル書だけ読んでも終わりますけども、その後にヘブル書ですか、ヘブル書ちょっとやめてエペソ書にします。ガラテアエペソ。エペソ書の、エペソ書の次にピリピ書。はい、ピリピ書。エペソ書の次のピリピ書の第2章 エペソ書、あの、ピリピ書の第2章の5節から、9節までを、あ、5節から10節までをご一緒に読みますね。なんじらキリストイエスの心を心とせ、すなわち彼は神の形にていたまいし、神と等しくあることを固くと思わず、かえって己を虚しゅうし、しもべの形を取りて人のごとくなれ、すでに人の様にて現れ、己を低くして死に至るまで、十字架の死に至るまで従いたまえ。このゆえに神は彼を高く上げて、これにもろもろの名に勝る名をたまえて、これ天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、ことごとくイエスの名によりて膝をかがめ、かつもろもろの下のイエスキリストは主なりと言い表し、栄光父なる神に着せんため、はい、で、まあ今大体ご説明したことをこの中に凝縮されているわけですけども、その中でまあその五節、なんじらキリストイエスの心を心としなさい、つまり人間を救うために神はどうしたか、アダムのように当たって砕け散ったという、まあそういうことはしなかったわけです。で、その彼は六節、すなわち彼はと、神は神の形にて痛まいしが、神と等しくあることを固く保たんとは思わずということで、神という言葉が位を指す言葉なんだということが見えてくると、あのはっきりまたさらに見えてくる。神というのは神という位を指す言葉、この大宇宙に神という位がただ一つある、はい、唯一だから、うん、そして霊なるその神はその神の位に座っていらっしゃったんですよね。簡単に言うと、それ神の位についていたわけ、霊なる神は。けれどもいつまでもその神の位に固執していなかった、人間を救うためにはこの神の位を捨てた、はい、だから、神と等しくあることを固く保たんとは思わずって、まあそう米印がついてますけども、そうは、まあそういうふうに訳するか、まあ、神と等しき位にあることを固く固辞しようとは思わなかったということです、はあ、そしてその霊なる方が神の位を離れて肉体を持って人間となったということです、はあ、だからこれで唯一、これはあの別に独り子の神様を使わせたわけでも何でもないから、これは、神はお一人だということです。はい、ですから、あの、人、固く保たんとは思わず、7節、かえって己を虚しゅうし、しもべの形を取りて、人のごとくなれりなんだけど、人となったということ、人の格好してきたっていうんじゃなくて、人間になったということです。肉体を持って人間となって、マリアさんのお腹から生まれたけれども、マリアは乙女マリアから生まれた。この乙女から生まれたということを否定すると、イエス・キリストはただの人間だということです。イエス・キリストは実は人間になった神なんだということをちゃんと知らないという。キリストの神性、霊性というよりも神性、神の性質、神性を否定することになるから、マリアさんはの、マリアの処女降誕というのはすごく重要だ。まあ、人間ではあるんだけれども、まあ我々と同じではない部分がある。それは神ご自身の、まあ、肉体を持った姿、こういうことですね。だから人間で、すでにそのことは十字架の死に至るまでその肉体を先血を流し、我々の救いの贖いをなし、神と人間との架け橋をつないでくれたということになりますよね。でこのゆえに9節、神は彼を高く上げて、これにもろもろ何勝る名を賜いたい。だから一度捨てた神の位を取り戻したっていうことですよね。もろもろの権威を力をイエス・キリストは取り戻した。 そして神の位の右に今いらっしゃるけれども、やがて神の位にまたお戻りになるということです、うん、だから、この諸々の名に勝る名を賜ったり、9節、この上に神別れを高く上げて、これに諸々の名に勝る名、全宇宙の諸々の全ての名の上にある権威、名前というのは権威を表しますからね、を受けた。それはいつ受けたのかというと、十字架に死んで3日目にお墓から復活してきた時、その時に諸々の名に勝る名を賜いたい。それはイエスという名です。だからそれまでのイエスという名と復活してきてからのイエスという名前は全然違うんです、権威において。その復活してきた諸々の名の上にある名であるイエスの名によって我々は洗礼も受けたわけです。このイエスの名によって何でもしてるわけ。ただマリアさんのお腹からギャッと生まれた人間イエスの名じゃなくて、諸々の名の上にある名であるイエス、ね、でこれで十節あるように、これ天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、ことごとくイエスの名によりて膝をかがめ。天にあるものって言ったらこれ天使、ね、地にあるものって言ったらこれ人間、地の下にあるものって言ったら悪霊、全部イエスの名の前に膝をかがめなければならなくなってしまった。これが諸々の名に勝る名。そしてこの名前を教会に委ねてくださって、我々がこの地上を生きていくときに必要なために、我々の益のために、益となるためにこの名前を使ってよろしいですよと、そういう権利をくださったわけです。だから御それを受けて救われた私たちが何を持っているのかということは見えてこないといけません。そういった時にイエスの名によって膝をかがめますから、我々が悪魔に対してイエスの名によって退けとこう言った時に、彼が退くのは私の権威力でも何でもなくて、イエスの名に対するそれはもの、当然膝をかがめて退かなければならない。だからかつ諸々の下のイエスキリストは主なりと言い表して、栄光父なる神に着せんためなりですから、我々が礼拝している対象が、実体がイエスキリストの復活した肉体であるというところをはっきりと我々は知って、このお方こそ誠の神、そしてこのお方以外に神なし、唯一の神、三位一体論は人を救うという救済論に関しては説明できるんだけれども、神が一体であるという、一人であるということは説明できないですね、そうですね。だからそれは間違いだということですね、ですから、そういうところを我々はよく見て、この真の神イエス様を礼拝し、そしてますますこのイエス様を私の神、私の主として進んでいきたいと思いますね。ご一緒にお祈りをして終わりますいたします。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。